お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録7章5節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録7章の5節から8節には、イスラエルの12部族が挙げられていますが、ユダがリストの最初に来ています。ルベンが長男ですから、本来はルベン部族が最初に来るはずなのですが、彼のひどい不道徳のせいで、ルベンは長男としての一番の場所を失いました。でもそれでも彼はリストの中に含まれています。次のような質問がしばしば出されます。クリスチャンが罪を犯したとき、その人は救いを失うのでしょうか？いえ、そんなことはありません。でもその人は自分の報酬を失うかもしれません。率直に言って、救われてはいるものの、罪に浸りきっているために、自分たちの報酬を失うクリスチャンが大勢いると思います。ルベンは神様がそのような人々をどのように取り扱われるのかのとても良い例です。ここでその原則が示されています。ルベンは第一の地位、名誉の場所を失いはしましたが、それでもすべてのものを失ってしまったわけではありません。一方、ユダ部族は秀でた地位を与えられました。創世記48章の8節から10節には、ユダ部族について次のような素晴らしい予言がなされています。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり、身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには城が来て、国々の民は彼に従う。そしてこの部族から主イエスが出られたのです。同時にこのリストからは、ダンとエフライムが省略されていることがわかります。両方の部族とも国を偶像礼拝に引き入れたことで有罪でした。歴史の中でダンは最初に偶像礼拝に陥った部族であることがわかります。詩式18章の30節にはこのように書かれています。さて、ダン族は自分たちのために彫像を建てた。モーセの子、ゲルショムの子、ヨナタンとその子孫が国の補修の日までダン部族の祭司であった。そしてダン部族は後にヤロブアムがイスラエルに罪を犯させた子牛礼拝の中枢部となりました。第一列王記12章の28節から30節にはこのように書かれています。そこで王は相談して金の子牛を2つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、一つをダンに安置した。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するためダンにまで行った。それから彼は高きところの宮を建て、レビの子孫でない一般の民の中から祭司を任命した。エゼキエル書48章にあるように、千年王国の中でダンに一番の優先順位が与えられていることは、神様は恵みによって下の方に手を伸ばして、どんな罪人の必要にも応えてくださるのだ、ということを明らかにしています。 ダン部族は千年王国にはいますが、彼らは大患難時代に証をするという目的で印を押されることはありません。この部族はとても多くのものを失ったと思います。エフライムもまた偶像礼拝で有罪でした。ホセア書4章の17節には次のように書かれています。エフライムは偶像に組みしている、そのナスに任せよ。これは北王国イスラエルの全体を指しているのですが、エフライムがそのリーダーであったことを思い出してください。またエフライムは王国に分裂を招いた部族でした。第一列王記11章の26節にはこのように書かれています。ツェルダのでのエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はツェルアといいヤモメであった。ところが彼も王に反逆した。印を押される14万4000人のリストの中でエフライムにとって変わるのはヨセフであり、ダンにとって変わるのはレビです。レビは祭司の部族で、彼らは大患難時代に証人となります。彼らが証人となるのはとても適切なことです。私たちは神様が今再びイスラエルの国に目を向けておられることを理解することができると思います。神様は決して彼らを諦めてしまわれたわけではないのです。神様はホセア書11章の8節で、エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようかと言われました。言い換えれば神様は、そんなことはできないと言われているのです。そして神様は彼らを諦めてしまわれることはありませんでした。彼らは大患難時代を通して、その時期に神様の証人となることはできませんが、それでもその時代を生き残ることができるのです。旧約聖書は、神様がこれらの人々にお与えになった予言、つまり彼らが永遠に国として存在すべきであり、そして彼らはイスラエルの地に永遠にいるべきであるという予言で満ちています。もし新約聖書でイスラエルが消えてしまい、そして神様が彼らとの関係を終わらせてしまわれたという結論を出すなら、あなたは旧約聖書の全部の意図と主張に真っ向から矛盾することになるのです。黙示録は列車やあるいは飛行機が至るところから集まってくる大きな中央駅か空港のようなものだと思います。なぜならすべての予言の主要なテーマが黙示録に集まってくるからです。ですから確かにイスラエルが黙示録の中に出てくるべくして登場するのです。私たちはこのことを予期すべきなのです。ですから黙示録の中のイスラエルとはイスラエルを意味します。もし神様がイスラエルを教会と呼びたかったのなら、ただ教会と言われたはずです。なぜなら神様は時が来て教会ということがおできになったからです。でも今教会のことはもはや何も言及されてはいません。そして神様はイスラエルのことと神様のために証をするために印を押された14万4000人のことについて話しておられるのです。14万4000人が印を押されます。なぜなら特に彼らがこの時期に証をし、それは彼らにとって大きな代価を支払うことになるからです。もし彼らが印を押されないのなら、彼らは確かに生き残ることはできないと思います。神様はいつでもこの地上に自分のために必ず証人を残しておられます。黙示録7章の9節から10節。その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。ここには、その後私は見たと書かれています。ヨハネはこれらのことを聞いていただけでなく、実際に肉眼でも見ていました。見よ、 誰にも数え切れぬほどの大勢の群衆がと書かれています。ここに書かれているのは、これらの人数を一人の人が数えることができなかったと書かれているのです。誰一人これを数えることはできませんでした。なぜなら、それはあまりにも大きな群衆だったからです。またここには、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちからと書かれています。これらは異邦人で、火の下のあらゆる部族と国民から出てきた人々です。これは大患難時代に御国の福音が世界中に述べ伝えられることを意味しています。教会が現在まで2000年以上にわたってすることができなかったことを14万4000人の証人たちは7年間でやり遂げます。私たちのうちの誰一人としてそれほど多くの人々に宣教してはいません。でも大患難時代にはとても多くの人々が救われます。しかし今日も主はあらゆるメディアを使って教会の敬虚の前に世界中に福音を聞かせようとしておられるように思えます。今日多くの伝道者たちが様々なメディアを使って数えきれないほどの群衆に福音を述べ伝えています。またここには、御座と子羊との前に立っていたと書かれています。ここにいるのは大患難時代から出てきて自分たちの救いを喜んでいる大勢の人々です。彼らはあがなわれ、大患難時代を切り抜けました。神様の救いの最大の日々はこれから将来にやってくるのです。この群衆のほとんどの人々が大患難時代に殉教した人々であるという可能性がありますが、彼らは最後まで神様に誠実だったのです。この時期のことを語って、主イエスはオリーブ山での説教の中で次のように言われました。マタイの福音書24章の13節。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。ところで彼らは歯を食いしばり、拳を握りしめ、自力でここをやり通して最後まで耐え忍んだのでしょうか。いえ、彼らは全くそのようにはしませんでした。彼らは聖霊に印を押されたのです。私たちの目の前に置かれている白い衣は、彼らに着せられたキリストの義です。私たちは自分自身の義をまとって神様の御前に立つことはできません。なぜなら私たち自身の義は、汚れたボロ切れのようなものだからです。あなたは、汚れたボロ切れをまとって神様の御前に立つことはしないと思います。また、シュロの枝は、文字通りにはギリシャ語で、シュロの木です。シュロの木は勝利の印であり、キリストにある勝利です。この群衆は、キリストが地上に戻られる時の偉大な勝利の入場の一部です。勝利の入場は本当には、今まで一度も実現してはいません。主が小さなロバに乗ってエルサレムに入って行かれた時、あれはむしろ勝利の退場でした。なぜなら主はその時地上を去る準備をしておられたからです。そしてあの時主は十字架の道を歩んでおられたのです。その時以来、主のもとに大勢の人々がやってきました。そして大患難時代には別の大勢の人々が主のもとにやってくるのです。主が地上に戻って来られる時、大患難時代に殉教した大勢の人々が最初のよみがえりの中に含まれます。そして彼らも再臨の場に居合わせます。黙示録7章の11節から12節。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。 これは神様に対する神様の秘蔵物によるとても素晴らしい普遍的な礼拝です。この時には教会も旧約聖書の生徒たちも、そして観難時代の生徒たちもそこにいます。そして今御使いたちもそれに加わります。御使いについてマギー博士は次のように述べています。御使いたちについて必要以上に詳しく扱うことはしませんが、聖書のどこにも御使いたちが歌うとは書かれていません。彼らはこの説に書かれていることを言ったのです。でも注目すべき重要なことは、他の人々は救いは神にあると言って神様に自分の贖いを感謝しましたが、御使いたちはそのことに言及しないということです。彼らは神様の属性と善であることのために神様を賛美しますが、救いのために賛美することはありません。なぜでしょうか。なぜなら彼らは罪のない被造物であって、贖われた罪人たちではないからです。私は御使いたちは歌うことができないと思いますが、その日には音痴であるバーノン・マギーも歌うことができると確かに信じています。今は歌えませんが、あの大勢の群衆と一緒に確かにその時には歌えると確信しています。このことが天国がどのようなところであるかに関して、あなたの想像力と理解力を広げることを願っています。多くの人たちが天国に入るのは自分たちの小さなグループだけ、あるいは彼らの小さな教会だけ、または彼らの小さな教団だけであると思っています。しかし実際は、もっと多くの贖われた人々がそこにいるようになるのです。天国に着いたときにこのことが分かって、多くの生徒たちがびっくりすると思います。私はこのことを地上にいるうちに分かることができるように願っています。なぜならそれが分かれば、私たちには神様へのより大きな愛が与えられ、もっと現実的な仕方で、つまり、霊と誠をもって神様を礼拝することに導かれるからです。長老たちの一人が何が起こっているかについてヨハネに最新の情報を与えようとします。黙示録7章の13節から14節。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか？どこから来たのですか？と言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知です。と言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。ここでヨハネが言っているのはこのようなことです。あなたは私が知らないということを知っておられます。あなたが答えてください。私は知らないからです。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちですと書かれています。もしここに言及されている人々が教会であったなら、ヨハネは彼らを知っていたはずです。なぜならヨハネは自分の時代の信者たちに手紙を書きました。また彼は教会について、信者の集まりについて知っていました。そして彼はその人たちに愛について、つまり彼らを一つにする偉大な愛について手紙を書いているからです。でもヨハネはこの時、この群衆が誰であるかを知りませんでした。今は天国にある教会の代表者である長老は、この群衆が教会ではないことを知っています。これは教会とは全く違う群衆です。 この人々は、あの大患難から出てきた人々です。このことは、教会は大患難を通ることはないということを教えています。これは神様に選ばれた特別な群衆なのです。すべての部族、国語、そして国民からの大患難を通ってきた特別な人々です。私たちは神様が人類に区分を与えておられる時代に生きています。もちろん一つの区分は救われた者たちと失われた者たちの間の区分です。これは人類を分ける大きな区分です。でももしあなたが人種の区分、あるいは人類のグループの区分を望むなら、神様の御言葉はそのことについて次のように述べています。第一コリント人への手紙10章の32節。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。パウロはコリント人たちに三つのグループがあると言っています。それはユダヤ人、異邦人、そして神様の教会です。そして彼らはそのうちのどのグループにもつまずきを与えるべきではありません。これは聖書が人類を区分する一つの方法です。ユダヤ人と異邦人と、そして神様の教会は今日も継続する区分を形成しています。しかし大患難時代には二つのグループしかない時期になります。それはユダヤ人と異邦人です。では神様の教会はどこにあるのでしょうか。教会は神様と共にあるために去ってしまいました。主イエスはキリストの体としての教会を形成する私たちに次のように言われました。ヨハネ14章の2節から3節。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。黙示録を先へ進んでいきますと、教会は神様と共に天国にあります。第一コリント人への手紙12章の13節で、パウロは救われたキリストの体である教会の祝福について次のように述べています。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。今日神様は、ユダヤ人と異邦人という二つの区分から、ご自分の皆のために人々を呼び出しておられます。この人々は、教会という別の区分に入ります。そしてこの教会はこの世から取り去られることになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、あがなわれた無数の異邦人たちというテーマで、黙示録7章5節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。